今朝の聖書の箇所を拝読いたします。今朝はマルコによる福音書9章38節から41節です。マルコによる福音書9章38節から41節。お読みします。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく。キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。イエスの名と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書9章の38節から41節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの38節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出しているものを見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。ちょっと聞くと唐突な言葉であるように感じられます。ヨハネというお弟子さんは十二弟子の中で一番年が若かったお弟子さんなのですが、このヨハネが自分が行ったことを主イエスに報告をしているのです。でヨハネは言います。主イエスの名を使って悪霊を追い出し癒しの技を行っている人に出会いました。その人は見知らぬ人でしたが、先生の名前を出して癒しをしていたので、私たちに従ってくるように言いました。ところがその人はイエス様のもとにやってこようとしませんでした。それで私はその人に、今後は主イエスの名を使って癒しをしないようにと注意をしました。まあ、ヨハネはおそらくそういうことを主イエスに申し上げたものと思われます。でヨハネが急にこんなことを言い出したのは、もしかするとこの直前のところで主イエスが弟子たちを教えようとしておっしゃった言葉に触発されて、主イエスの言葉がきっかけになってこういうふうに言ったのかもしれません。でこの直前の箇所では、主イエスの一行がカファルナウムの家に着いたと言われていますが、おそらくペトロの家に着いたところ で主イエスがそのカファルナウムまでの道すがら、弟子たちが何を語り合っていたのかとお尋ねになって、さらに幼い男の子を弟子たちの真ん中に立たせて、それからその子を抱き上げてこんなことをおっしゃったんです。37節のところです。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのだ。イエス様がそうおっしゃった言葉にヨハネは思わず反応したんです。そういえば先日先生のお名前を出して癒しをしているそういう祈祷師に会った。でその人は確かに イエスの名によって癒しの技を行っているようだった。で、癒しの結果がどの程度現れていたかはよくわからないけれども、まあ、とにかくその人は自分たちの仲間でないことは分かったので、シエスの名を出して癒しをするなら自分たちと一緒に来たらどうだと誘った。ところがその人物はついてこようとしなかった。シエスの名を出して癒しを行っているくせにシエスに従わないのはけしからんと思ったので、もう二度とイエスの名を引き合いに出して癒しを行ってはならないと申し渡した。まあ、ヨハネはそんなふうに思って自分の行いをシエスに報告したのだろうと思います。で、これヨハネが自分から話を切り出していますから、まあ、おそらくヨハネの思いとすればシエスから褒めていただける、そう思ってこの話を切り出したのではないだろうか、そう思います。で、いかにもこれは弟子たちの中で最も若くて無邪気なヨハネらしい行動だというふうに言えなくもありません。で、このヨハネという人は若いというだけではなくて、ちょっと個性を持っている弟子です。お兄さんがヤコブというんですが、このヤコブとヨハネの兄弟はかつてシュエスからボアネルゲスというあだ名をつけられたことがあるんです。で、これはマルコによる福音書だと3章17節のところにその記事が出てきますが、そこを読みますとこの2人をまとめて呼んだボアネルゲスというあだ名の意味は雷の子らという意味だと説明されています。で、そのあだ名から察するとおそらくこのヤコブとヨハネの兄弟は気の短いところがあって、何かのきっかけがあるとすぐに破裂してしまうような、そういう癖を持つ人だったものと思われます。で、マルコによる福音書の記事ではないのですけれど、ルカによる福音書の9章51節から55節のところを読みますと、シエスと弟子たちの訪問を歓迎してくれなかった村の人たちに対してヤコブとヨハネが天から火を降らせてこの村を焼き払ったらどうでしょうか、そんなふうにシエスに提案をして叱り飛ばされている、そういう出来事が記されています。ヨハネは一番若い弟子でしたから、結果的には十二弟子の中で最も終わりまで生き延びることになりました。そして実は年を重ねていくうちに次第に思慮深く成長していったのですけれど、しかし若い頃は非常に短気だったようなんです。で、今日の箇所でも自分たちと一緒になってシエスに従おうとしなかった、そういう一人の見知らぬ祈祷師に向かってそれを偽物だと決めつけて、もう二度とシエスの名を使ってはいけない、そんなふうに厳しく申し入れている、で、そんなところに、ヨハネのヨハネらしさが現れているような気がします。で、ところがこういうヨハネの行動についてある人がこんな説明を加えているんです。ヨハネはここで何をしたんだろうか。実はシエスのお名前を使っているこの見知らぬ祈祷師に伝道しようとしたんだ。ちょっと気をつかれるような説明ですが、しかし確かにここに語られていることを考えながら読んでみるとそう言えなくもないというふうには思うのです。で、シエスの名を用いて癒しを行っていた祈祷師、この人はヨハネたちからすれば見知らぬ人物でした。で、ヨハネたちっていうのはシエスのそば近くに招かれて生活を共にしていた十二弟子の一人ですから、そういうヨハネが知らないんですから、この人物は確かにこの時点ではシエスのそば近くにいた弟子ではない可能性が高いんです。しかしシエスとそんなに近くはなかったけれども、イエスの名によって癒しをするくらいですから、 主イエスに対して興味は持っていたに違いないんです。ヨハネはその人に自分たちと共に来るように、そして行動を共にするように招きました。つまりヨハネがやっていることってのは何か、主イエスについて興味があって関心を持ってるけれど、しかしどうも教会の礼拝に参加したり主イエスに親しんで生活するというところまでは踏み気がつかなくて躊躇している人に向かって、どうぞあなたも主イエスのもとにいらっしゃい、私たちと一緒に御言葉に励まされながら歩んでいきましょう、そういうふうに招く、そういう行動をしているわけです。その限り確かにこのヨハネの行いというのはこの人に伝道したということになる、そういうふうに言うこともできるだろうと思います。私たちも場合によってはこのヨハネとよく似たことをするのではないでしょうか。イエス・キリストやキリスト教に関心を持ちながらもなかなか教会の扉を叩くというところまでは行っていない、そういう知人に出会うときにご一緒に礼拝に行きませんか、そんなふうに私たちも声をかけることがあるかもしれないと思います。それは実はヨハネがここでやろうとしたこととそっくりなことなんです。ヨハネがこの祈祷師に対して伝道しようとしたのだという説明はそんなところから語られる説明です。ところがこの祈祷師はヨハネから誘いを受けたときにその誘いを断りました。ヨハネに従ってシエスのもとにはやってこようとしませんでした。それでヨハネはこの祈祷師が偽物の弟子であるとそう考えて、今後一切シエスの名を使って悪霊を追い出したり癒しをしたりしてはならないときつく申し渡しているわけです。もっともです、ヨハネがこの人にきつく申し渡したぐらいで本当にこの祈祷師がその後シエスの名前を口にしなくなったかどうか、そこまではよく分かりません。ヨハネにしてもここでシエスの名による癒しをやめさせようとしましたと言っているだけであって、やめさせることに成功しましたと言っているわけじゃないんです。果たしてヨハネが言ったことを言われた側がどれだけ守ったかということはよく分かりません。ところでこういうヨハネの行動についてシュエスはどんなふうにお考えなんでしょうか。シュエスはヨハネがこの祈祷師の癒しの技をやめさせようとしたことについて、それはやめさせない方が良いのだとそうおっしゃいます。39節と40節のところです。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。ヨハネは自分が行ったことを進んでシュエスに報告をしました。当然シュエスから褒めていただけるだろうと思って報告したわけです。ところがそういうヨハネからすると意外なことをシュエスはおっしゃいます。すなわちヨハネが見知らぬ祈祷師に向かって今後はイエスの名を使ってはならない、そう求めたことについて、それをやめさせてはならないのだ、そうおっしゃったんです。ヨハネにとっては大変びっくりするような言葉だったかもしれません。しかしここでのシエスの言葉というのはどんなふうにこれを考えたらいいんでしょうか。ある種の人々はこのシエスの言葉をシエスが寛容な方なのだというふうに説明をします。でそういう説明をする人は実は案外多いのですが、シエスはここで ヨハネが持っていた心の狭さを非難したのだと、そういうふうに説明するんです。つまりヨハネは主イエスキリストの名を使って癒しの技や、あるいは何か力ある技を行おうとしている、そういう人たちに向かって、もしそういうことをしようとするんだったら、それは自分たちと同じ弟子の集団に属してなければならないと考えて、この見知らぬ祈祷師についてくるように言った。ところがこの祈祷師はついてこなかった。ついてこないなら、つまり弟子のグループに入らないなら、キリストの名を使ってはならないと申し渡した。それはいかにもイエス・キリストの名前が、弟子たちのグループだけがそれを使っていい、そういう、専売特許を弟子たちが持ってるみたいな考え方で、そこが狭いのだというふうに説明するんです。これは弟子たちだけではなくて教会についても当てはまる、なんていうおまけがついてくる場合があります。教会は自分たちがいかにもキリストというものを、所有しているように考えるけれども、しかしキリストというのは教会だけの持ち物ではないはずだ。もっと広いところで自由に使われていいし、そしてそれが何か社会的にいい効果を生み出すんだったら、どんどん使うべきじゃないか。シエスはそういうふうに考えて、このヨハネの行いを咎めたのだと、そういうふうに説明するんです。こういう説明っていうのは、時折教会の説教の中でもされる場合があるんですが、むしろもともとは教会という存在を認めようとしない無教会の立場に立つ人たちであったり、あるいはキリスト教の社会事業や社会福祉施設の場でこの御言葉が解き明かされる場合に比較的よく耳にする説明なんです。さて、しかし考えたいんですが、主イエスはここでヨハネが伝道しようとしたことを咎めて、もっと広い心で生きるようにと、そう教えられたんでしょうか。病気の人が癒される、あるいは大変問題の中にある人、困難の中にある人が慰められたり勇気づけられたり力を与えられたりする、そういうためだったらイエスという名がどんなふうに使われても構わないのだということをヨハネに教えようとなさったんでしょうか。で、この聖書の物語、今まで聞いてきたところを少し思い返したいのですが、もともとシュエスはガリレアの地方で非常に評判が良かったんです。それは多くの人を癒したり悪霊を追い出したりして、本当に大勢の人から頼られたからです。多くの人たちがイエス様によって悪霊を追い出していただきたいとか、癒しをしていただきたい、自分の人生をいい方向へ導いていただきたい、そう願ってシュエスの行かれるとこならどこへでも大勢の群衆が現れるということが起こっていました。ところが、ここのところ、これは9章に入ってからなんですが、ここのところシュエスはですね、そういう群衆たちから距離を置こうとなさっておられます。で、先週聞いた箇所ですが、9章30節のところに、シュエスはガリレアを通って行かれたけれども、その時に人々に気づかれないように注意をしていたのだと、そう言われていました。もしもシュエスがご自分の名前がどんなふうにでも用いられたらいい、そして病気を癒される人が一人でも生まれるならそれがいいと、それだけお考えだったなら、弟子たちと一緒に密かに旅をしようなんてなさらなかったに違いないんです。シュエスがヨハネにおっしゃった言葉っていうのは、ただ単にシュエスの名を使うことに寛容でありさえすればいいというのではなくて、もうちょっと違う意味がそこには込められていたようなんです。で、それで改めてシュエスの言葉に注目したいんです。39節のところでシュエスはヨハネに向かって、やめさせてはならない、そうおっしゃっています。で、やめさせてはならないっていうのは何をやめさせてはならないのか。ヨハネが自分たちについてこなかった祈祷師に向かってシエスの名を今後使ってはならないと言ってやめさせようとしたことについて、あなたはそれやめさせてはならないとおっしゃっているわけです。 でヨハネの行動についてよく考えてみたいんですね。ヨハネは何をやろうとしたのか。最初は見知らぬ祈祷師に向かって自分たちについてくるように、そしてイエス様のもとで一緒に生活するようにと招いたんです。ところがその相手がついてこようとしませんでした。すると今度はその人に向かって、今後はシエスの名を使ってはならないというふうにですね、シエスの名を使うことをやめさせようとしたんです。よく考えるとヨハネの行動は2段階にわたっているということがわかります。最初は見知らぬ人をイエス様と共に生きる生活にあなたも一緒にいらっしゃいというふうに招いているんです。ところがそれがうまくいかないように思えたので、次の段階に移って、もうシエスの名を使ってはならないというふうにですね、逆に突き放しにかかっています。でヨハネはそんなふうにですね、実は一つのことやってんじゃなくて、ここで二つの行動をしているわけです。シエスはそのうちのですね、後の行いについてだけそれは良くないってそうおっしゃってるんです。見知らぬ祈祷師が従ってこようとしなかった。でそのことについてヨハネは、この人物がシエスに本心で従おうとしてないのだと、そう考えて偽物の弟子である、そう判断しました。しかしそこがいかにも若者らしい気の短いところなんです。まさにヨハネがボアネルゲスというふうにあだ名をされてしまうような、そういう短気なところなんです。この祈祷師がこの時すぐシエスに従わなかったのは、もしかしたら何かの理由があるか、あったのかもしれません。シエスに逆らおうとしたのではなくて、もしかするとヨハネの説明がしたたらずで、この祈祷師にとってはヨハネたちについていくことがシエスに従うことと同じなのだと理解できなかったのかもしれません。あるいはもしかするともう少し粘り強く根気よくヨハネがこのシエスに従う生活がいかに心強いことか、そしてどんなに嬉しいことかということを説明していたなら、この人はもしかすると喜んでシエスに従うようになっていたかもしれないんです。ところがヨハネは途中で短気を起こして、この相手について見切りをつけてしまって、もうあなたはキリストと無関係なのだからシエスの名を使ってはならない、そう言ってしまったことについてシエスは咎めておられるんです。やめさせてはならない。40節のところでシエスはこうおっしゃいます。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。で実はこの言葉のちょうど裏返しにあたるみたいな言葉がマタイによる福音書の12章30節に出てきます。マタイによる福音書の12章30節でこんなふうに言われるんです。新約聖書の22ページです。新約聖書の22ページの下の段、左終わり近いところですが、マタイによる福音書の12章30節を、お読みします。私に味方しない者は私に敵対し、私と一緒に集めない者は散らしている。シエスに味方しない者というのはシエスに敵対するのだ、そういうふうに言ってるんです。ヨハネはこの見知らぬ人物がヨハネの言うことをすぐに聞いて従ってこなかった、それで早々にこれは仲間じゃないって見切りをつけたのですが、別にこの人敵対してるわけじゃないんです。私たちに敵対しなければ それは味方になる可能性がある相手なのだ。イエス様はそうおっしゃるんです。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。ヨハネは少し短気であった。その点を咎められました。シエスは今日の最後のところで弟子たちがあまり短気を起こして本当は味方になるはずの人、本当はシエスの招きに応じて共に生きるようになるはずの人たちを簡単に敵だと思わないように忠告をしておられます。それが41節の言葉です。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受ける。はっきり言っておくっていうこの最初の言葉はシエスが大事なことを弟子たちに教えるときに大抵使われる、非常にこれは特徴的な言葉です。今から大事なことを教えるよってイエスもおっしゃってるんです。それが何かっていうと、キリストの弟子だという理由であなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は必ずその報いを受けるのだ。たかだか一杯の水です。しかし弟子たちはこう言われると非常に思い当たることがあったんです。それは何か、シエスが弟子たちを伝道の旅に使わしたとき、弟子たちは行った先で一杯の水がどんなに大事なのかということを身をもって味わいました。弟子たちは袋の中に銭も持たない、替えの服も持たない、何も持たないでただイエス様のことを伝えるように、旅に出されたんです。行った先で弟子たちが周りの人たちから施してもらわなければ生きていくことができない。その中ではあなた方は一杯の水だって本当にありがたかったでしょってイエス様は思い出させているんです。見知らぬ土地に行ってシエスのことを述べ伝えたとき、もちろん弟子たちはです、出会う人出会う人にシエスを信じイエス様の御言葉を聞いて一緒に生活しようってそう勧めたんです。しかしそういう言葉を聞いてみんながすぐにイエス様についてくるか、そんなことは限りません。しかしイエス様にすぐ従うというふうにはならなくても弟子たちに水を飲ませてくれる人たちはいた。だから弟子たちは生き延びてこれたわけです。それはあなた方の敵ではないのだとイエスもおっしゃるんです。ヨハネの言葉を聞いてすぐに従う、あるいは、聖書の言葉を聞いてすぐに洗礼を受け弟子たちの仲間にならないとしてもです、それでもこの町にはなお多くの主の民がいるのだということをシエスはこの日ヨハネに教えてくださいました。しかしそれは私たちも同じではないかというふうに思うのです。私たちはクリスチャンが日本で 1% に満たない少数派だなんてよく言われますけれども、しかし実際私たちの周りにはこの礼拝に集う私たちのことを支えてくれる大勢の人々がいるに違いないんです。私たちをこの教会まで送ってくれる家族や、あるいは日曜日のこの時間にここに出てきても構わないよと言ってくれる家族、あるいは友人知人たちが大勢います。それらの方々はすぐに教会にやってこないとしても別にキリストと関係がない人だなんて決めつけるわけにはいかないんです。主イエスはそういう人たちも招かれる可能性がある、そしてあなたはそのことを心に留めて粘り強く祈りを持ってシエスの御言葉を聞いて生きる生活に共に生きよう、そう招いていいのだと教えてくださいます。私たちはそういうシエスキリストの御言葉に励まされながら福音を与えられ、私たち自身も慰められ勇気を与えられながらこの恵みをさらに多くの方々に伝える、そういう証人とされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストが私たちに出会ってくださり、近しく御言葉を語ってくださり、 私たちを癒し、慰め、勇気を与え、力を与えてくださいます。私たちはそのような出会いを経験させられて、教会に繰り返し集うようになり、やがて本当に主イエスキリストを主と信じて生きる生活を今送るように招かれています。しかし私たちは自分がもともと異邦人でありながらも、招かれてこのような幸いな生活を送らせている身でありながら、周りの人たちに対してはすぐに諦めてしまい、あなたの慈しみのもとに生きることを伝える、そのことに産みつかれてしまうような弱さを抱えていることを思います。どうか私たちが本当にあなたの恵みによって勇気を与えられ、慰めを与えられながら、粘り強く周りの方々にあなたの愛と、あなたが生きていいのだと、そのように語ってくださる御言葉を伝え続けていくことができますように導いてください。どうか私たちが上に立って招くのではなく、本当に共に生きる者として、あなたから与えられている豊かな慈しみを周りの方々にお裾分けするしもべとしての生活を、ここからもう一度歩み出すことができますようにお導きください。そしてどうかさらに多くの方々が主イエスキリストの御言葉に慰めを与えられ、力を与えられて、みんなで喜んで生活をしていくような、そのような交わり、そのような歩みをしていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。